はい、皆さんどうもこんにちは。はい、マイクロソフトの、武田です。で今からですね、まあ、タイトルにあります通り、まあ、非 MS 技術ということで、まあ、マイクロソフト技術以外を使って Azure のアプリケーション開発をするための、セッションをさせていただければと思います。まあ、一応レベルは200ということで、技術レベルでいうと概要セッションになりますので、よろしくお願いいたします。はい、で今日お話しする内容はですね、大きく2つあります。で一つはですね、今言った通り .NET 以外での開発言語を使ったときに、SDK とか開発環境をどう構築するかっていうお話、あとはですね、 SDK そのものが どれぐらい皆さんにとって役に立つのかっていうお話をしたいと思います。でもう一つはですね、基本的にあのオープンソース、まあ、いわゆるオープンソース系のセッションになりますけども、オープンソースと言われると、まあ、仮想マシン、イヤースで動かすっていうイメージがあると思うんですけど、そうではなくてパースを使ったときに、パースのサービス群を使ったときにどのレベルまで使えるのかというところをお話ししていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で最初にですね、ちょっとセッションのイメージというものをちょっと見ていただきたいので、少しですね、オープンソース、まあ、いわゆるマイクロソフト以外の技術と Azure の組み合わせた、デモをちょっとお見せしたい、サイトをお見せしたいと思います。はい、でちょっとこれですね、少し後ろの方文字が小さいと思うので、文字拡大すると、これあのマイクロソフトのニュースセンターというですね、あのアメリカの方のサイトになります。でこれですね、実はですね、ワードプレスで動いています。でそのワードプレスで動いている時のちょっと証拠をお見せしたいと思います。でこれ簡単なんですね、プラスログイン .php ですね。これワードプレスやってる人だったら分かると思うんですけど、これ叩くとですね、はい、ちょっと拡大しますかね、はい、こんな感じで PHP のアプリケーションファイル名でちゃんとワードプレスのロゴが出ているというのが分かるかと思います。まあ、こういう形ですね、マイクロソフトのサイトが、まあ、すでにもうワードプレスで動いていると。でこのワードプレスがパースのプラットフォーム、いわゆる Azure ウェブサイト、ウェブアップですね、動いているという形になります。でこれを証拠をお見せするために NS ルックアップでちょっと叩いてみたいと思います。はい、で、ニュース .microsoft.com ですね。はい、でそうするとですね、ちょっとここも拡大しましょうか。はい、そうすると NS ルックアップ叩くと、まあ、トラフィックマネージャーと言われているものを使っているんですけども、この mncwest.azurewebsites.net という形でこのサイトが、まあ、Azure 上で動いている、いわゆる PHP のアプリが動いているということがお分かりいただけるかと思います。でもう一つ、これ Azure のサービスが、実は絡んでおります。よいしょ、ちょっとサイトを戻します。それはですね、Azure のブロブストレージですね、画像データ等を保存してある Azure のブロブストレージがあります。でこれですね、画像をですねコピーしてここに貼り付けてみましょう。よいしょ、まあ、当然画像は出てくるんですけれども、画像が出た時のここも拡大します。上の URL を見てみましょう。そうすると、まあ、mscorp.news.blob.coreWindowsNet とあります。でこれは Azure のいわゆるストレージですね、ブロブストレージが使われているという証拠になっています。まあ、こういう形でマイクロソフトの .NET 以外の開発言語を作ったアプリケーションを Azure のパースサービスに載せて、かつ他のパースの、今回はストレージですけども、ストレージのようなサービスと連携させていこうというのが今回のセッションの趣旨という形になります。ではスライドに戻りましょう。ということになりますので、一応最初にお断りという形になります。で先ほどの概要にも少しお話した通りで、仮想マシンのセッション等はですね、ここでは今回触れません。基本的には開発セッションになりますので、インフラ系の話はしません。ですので、もしですね、この皆さんの中でオラクルとかですね、SAP を使って何かやりたいという方にご興味ある方っていうのは、ちょっと申し訳ないんですけど、ここでは触れませんというところと、あとですね、今回はサーバーサイドのところに限定して行います。ですのでモバイル系ですね、iOS とか Android を使ってと Azure を絡ませるみたいなお話はですね、ちょうどこの部屋の隣でですね、セッションが進行しておりますので、もしそちらの方にご興味あればですね、ちょっと申し訳ないんですけど、ご移動いただければというふうに思います。皆さん大丈夫ですかね、よろしいですかね。はい、ということで、じゃあ早速、本題の方に入っていきたいと思います。でまずはですね、皆さんオープンソース以外、ごめんなさい、オープンソース以外だという嘘ですね、 .NET 以外のテクノロジーで Azure どのレベルで使えるかというところの少し概要をお話ししていきたいと思います。基本的には2つの観点で使えるという話をします。でまずオープン、まあ、いわゆる .NET 系というオープンソース系という話になるんですけれども、じゃあプラットフォーム系で Azure がどこまで対応しているかという話になるかと思います。で今皆さんに少しですね、アニメーションでご覧いただいてますけども、まあ、必ずオープンソースと Azure という話になってくると、必ずこうマイクロソフトのオープンソースの取り組みというところがあるとかと思いますので、ちょっと少しだけ軽く説明させていただければと思います。 実はですね、マイクロソフトの方でオープンソースに対する取り組みっていうのは実は結構昔からやっていて、まあ、2004年からやっているという形になります。ですのでもう10年以上ですねやっているという形になります。でこれ細かいですね年表をご説明するのは今回いたしませんが、大きな流れでいうと、まずは Windows のところにですね、下にありますけど Code Plex っていうのが2006年ロゴがありますけども、 Code Plex っていういわゆるソースフォージみたいなです、ね、サイトですねがあって、 Windows の開発者の方にどんどんソースをオープンソースのようなものですねとかサンプルとかを載せてもらおうという動きをしているというのがまず最初のフェーズで、その後にですね Windows のプラットフォーム上にオープンソースのテクノロジーをどんどん載せていこうという取り組みがあります。で PHP であるとか Node.js、Hadoop であるとか、あとはハイパーバイザーの上、ハイパー V の上で Linux の仮想マシンを動かすというところがあります。でそして今はですね、特に去年の秋以降特に顕著になってますけれども、マイクロソフトのテクノロジーをそもそもオープン化するという流れが来ています。ドットネットの実行環境の部分、いわゆるドットネットコアであるとか、あとはコンパイラーですね、ロズリンと呼ばれているもの、そういうものがオープンソース化しているというものであるとかになっていて、特にさらに聞くと、どっちかというともうオープンソースかマイクロソフトかっていう流れではなくて、マイクロソフトのサービスを使ってくださいという流れになってきています。で特にそれが顕著なのが、一応右にありますけど2015年っていうところにありますけども、その HD Insight っていう Hadoop ベースのマイクロソフトの Azure のサービスがあるんですけど、これ今まで Windows サーバーでベースで動いていたのが Linux のクラスターベースのクラスターでも動くようになっているという形になります。ですので流れ的にはですね、オープンソースをマイクロソフトのプラットフォームで動かすというよりかは、もうサービスをオープンソース、マイクロソフト特に関係なくサービスを使ってもらおうという流れにどんどん来ているというところをですね、まず皆さんご理解いただければというふうに思います。で今の現状ですね、これ一つ一つですね、細かいところはロゴ等はですね特にご説明はいたしません。ともかくいろんなスタック、レイヤーがあるかと思います。Azure を使うためにいろんなレイヤー、スタックのレイヤーがあるんですけど、それぞれのレイヤーにおいて皆さんに Azure は選択肢を提供されているという形になります。この選択肢があるというところがとても重要だと思います。で今皆さんここにご覧いただいているものに関しては、マイクロソフトの技術である、もしくはオープンソース系のものを全て混在させていますけども、これマイクロソフトの技術向きます。向いてもですね、各レイヤーにおいてしっかりと選択肢があるという形になります。で一番下の OS のところは Linux なんですけども、この Linux のところに対してもやっぱ CentOS であるとか Ubuntu であるとか、あと Oracle Linux といったようなさまざまなディストリビューションが選択肢として提供されている。この選択肢があるというところがですね、この Azure にとってもとっても重要なところであるという形になります。でこういうふうな形で Azure にいろんなオープンソースのソフトウェア、マイクロソフト以外の技術が動く選択肢があるという形になっているんですけども、基本的には主に EaaS のレイヤーで仮想マシンで LinuxOS の上で動かすものという形のものが多いです。じゃあ PaaS のレイヤーに見たときに、じゃあどこが対応しているのかというふうになると、実はですね、このランタイムのレイヤーになります。でこのランタイムなんですけども、ウェブアップっていう先ほどのワードプレスでお見せしたサービスがありますけれども、こちらが Windows サーバー2012プラス II、 ウェブサーバーが IIS8 ですね、ここまで動いています。でその Windows のプラットフォームの上で .NET 以外でも、Java、Node、PHP、Python、あと Go 言語ですね、 Google さんが開発している Go 言語というものが今はビルドインという形で組み込まれているという形になります。で Java に関してもですね、アプリケーションサーバーとして Tomcat や GT ですねがもうどんどんビルドインされているというような形になっている。でいわゆるパースのレイヤーでいうと、このランタイムであるとかアプリケーションサーバーのレイヤーで使えるという形になるという形で、まず皆さんにご理解いただければと思います。これがまず皆さんの想像する Azure のオープンなところのプラットフォームのレイヤーでのところになります。でもう一点はですね、 API ですね。で今これ Azure のサービスですね、40ぐらいあります。でそのうちですね、いわゆる API として公開されているもの、いわゆる REST API ですね、として公開されているものを色をつけています。で青と赤ってあるんですけど、これ足すとですね、40のうちの34、いわゆる Azure 全体のサービスの中でいうと 85% が何かしら API というかを使ってアクセスすることができる。でそのさらにパースに絞る、いわゆる EaaS ではなくて今回のセッションの趣旨であるパースに絞ると28、いわゆる 70% ですね。Azure のサービスのいわゆる3分の2強がですね、パースのサービスで、しかも REST API でアクセスできるという形になります。このところの API のレイヤーでオープンが仕様が公開されている。これが皆さんのマイクロソフトの技術以外でも使えるというところが一番大きなポイントになるかと思います。で、API なんですけども、結構ですね、ここの API を知るっていうところは、Azure を理解するっていう上ではとっても大事なところになります。で例を一つだけお見せします。 で管理ポータル、今ですねクラシックポータルというのと、まだプレビューですけども Azure の管理ポータルというのが2つあります。でこれですね、特にパッと見ただけだと、まあ、ユーザーインターフェースが変わっているようにしか見えないかと思います。で実はですねそんなことはなくてですね、後ろにある API が実は違います。でクラシックポータルの方に関してはサービス管理 API と呼ばれている API セットを使って操作している、管理ポータルから叩いて Azure を操作する。でもう一つの方のものに関してはリソース管理 API と呼ばれているもので操作しているという形になっています。でこれですね、少しですね、このリソース管理 API で叩くとどういうふうなものが出てくるかというところをですね、ちょっと画面を切り替えてお見せしていきたいというふうに思います。じゃあちょっとこれはですね、Chrome は閉じて画面をお見せします。はい、で今これですね、ちょっと URL ちょっと拡大しましょうか。はい、この Azure のリソースエクスプローラー、まだプレビューですけども、Azure のアカウントのお持ちの方であれば、この resources.azure.com というところにアクセスすると、いわゆる新しいポータルの方の API のセットがですね、全部見れるようになっています。はい、でちょっとですね、少しだけ拡大するとこういう感じですね。でこれ見てると JSON 形式になってるんですけど、新しい管理ポータルの方は JSON 形式で書いてるというところがまず分かるかと思います。そして上のところですね、 URL を見るとですね、まあ、Azure の REST の API が立っていて、これは普通に API のバージョンをまあやると普通にサブスクリプトの情報等がですね、入手されるような形になっていたりします。であとですね、少し何か管理サービスをちょっと見たいと思うんですけど、デフォルトの Web Japan ISO ですね。そうするとこういう形で、よいしょ、でサイトですね、叩くと、で例えばこういう形で、まあ元々あるウェブサイトですね、ウェブアップですね、すでに私の管理ポータル、私のサブスクリプションにこう動いているこうものが出てきます。はい、でこういうですね、ちょっとまあこれも拡大しましょうかね。まあ、こういう感じでどこのどこに立っているとか、こういう情報が全部 JSON で取得できるようになっています。でさらにですね、これアクションっていうところをやって、じゃあこのこれ間違ってない、大丈夫だな、はい、これをですねデリートってやると、当然このウェブアップをですね削除することができます。で削除したらですね、もともとここにあったものがですね、これクラシックポータルの方なんですけど、ちょっと再読み込みすると、おそらく今やったものが消えているかと思います。はい、で今ウェブアップ消えました。こういう感じで先ほどのやつで REST API で命令を出して、それに対して Azure 側の方で操作して削除してっていう形で、その結果が別のとこから見ると消えているように見えるみたいな形になります。はい、でちょっと API のイメージ少し湧いたかと思いますので、ここのところをもう少しですね、話を進めていきたいと思います。じゃあちょっとスライドに戻りますね。はい、という形で、まあ、少し API をが2つあるよとかっていうことと、 API をもうこれ仕様全部、サービス管理 API もリソース管理 API も全部仕様公開されているので、これを知ることによってウェブアプリケーションのような形でアクセスすることができると、操作することができるということが可能です。で今これで2つですね、プラットフォームのところでパースのところのランタイムのところがあるというところと、 API が公開されていて、それを皆さんが使えるというところが分かったかと思います。でおそらく疑問に残っている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、じゃあパースを使うメリットって何だというところなんですけども、1個だけ申し上げておくと、もうパースはですね、もうパブリックドメインで皆さんのデータセンターと別なところにあって、もうなんか少し別なものだっていう理解があるかもしれませんけど、もうそういうことはなくてですね、今ではですね専用線で普通にこのパースのサービスと皆さんのデータセンターつないで、皆さんのデータセンターの拡張としてこうパースのサービスも利用できるようになっています。ですので、もうなんかパブリックの外にあるサービスだからパースは使えませんというですねことはできないと、少なくても検討の材料としてはですね、パースのサービスは選択肢と入ってくるというような状況にはもうなっています。あとですね、SLA ですよね。SLA に関しても、Azure の場合ですけども、仮想マシンの場合はですね、可用性セットに入れて、2台入れて、初めて SLA が適用されますけども、同じパースサービスのコンピューティングのウェブアップの場合は、1インスタンスからでも SLA が適用されるという形になってますので、そういうですね、SLA というところもしっかりとカバーされているというところもですね、少し選択肢のところに入ってくるかなというふうに思います。 でもう一つは当然安に比べて、まあ、管理構成等がしやすいですよというところがあると思うんですけど、まあ、こういういろんな項目が解放されるよというところはですね、よくここがもういろいろと議論されているところだと思いますので、まあ、このところはちょっと割愛していきたいと思います。少なくて もうパースのサービスは皆さんにとってもう関係ないという、エンタープライズにとって関係ないというものではなくて、少なくても選択肢として入れていくべきものだというところをですね、まず理解いただければというふうに思います。ということでですね、まず最初のところですね、一回ちょっとまとめますと、今日ですね、先ほどからちょっと繰り返しになりますが、Azure のところですね、はプラットフォームのレイヤーと API のレイヤーがあると。で、それは皆さんが .NET じゃなくてもお使いいただけるということがご理解いただけたかと思います。で、あとパースですね、パースを使うといいことは、もう選択肢として入ってきますよということをぜひご理解いただければと思います。で、これを踏まえて、じゃあ実際にこれからお話ですね、をしていきたいというふうに思います。でまずはですね、API の方ですね、を絡めた話ですね、になります。で、それは SDK であるとか、開発環境を構築するというような話に行きたいと思います。でまず最初にですね、Azure の SDK というのが用意されていますので、少しそこの全体感をですね、整理してお伝えしていきたいというふうに思います。で、Azure の SDK ですけども、大きく2つの要素があります。で1つは、まず、クライアントライブラリですね、先ほどの API をラップして使えるもので、これがですね、開発言語ごとに提供されていまして、 .NET 以外には Java、Node.js、PHP、Python、Ruby、 そして Go 言語ですね、この7個が SDK という形で実は GitHub の方に公開されています。でもう一つはですね、ライブラリのもう一つはツール群ですね。一つが例えばですけども、ストレージのエミュレーターであるとか、コンピューティングのエミュレーター、エミュレーター系ですね。これは Windows 環境で提供されているもの。あとはですね、ツールですね、モジュール、追加モジュール、プラグインみたいなものになっていて、Azure 用でコマンドライン叩けるようなモジュールであるとか、あとは Eclipse 用のプラグインであるものが提供されている。でそして、Windows だけじゃなくて、Mac であるとか、Linux にあっては、クロスプラットフォームコマンドラインツールというものが用意されています。ではですね、今から少しコマンドラインツールのところをですね、ちょっとお見せしていきたいというふうに思います。ちょっとですね、文字小さいかもしれませんけど、適宜ちょっと拡大してお見せしていきたいと思います。で今これ Mac ですね、Macintosh のものになります。で、ちょっと Azure コマンドっていうのを一回叩いてみます。これもうすでにコマンドラインツールはインストール済みの状況になっています。で、コマンドで Azure っていうコマンドを叩きます。あ、出てくるかな。少し反応が鈍くてちょっとドキドキしておりますが、Azure と叩くと普通はですね、出てきましたね。で、ちょっとですね、今一回ちょっと MOA を入れ忘れたんで、MOA を入れていきたいと思います。まあ、いわゆるチュートリアルが出てくるんですけども、はい、こういう形で、ちょっとですね、これだけお見せしたかったんですけども、こういう感じで、まあ、Azure のASCII アートが出てきて、で、今バージョンが 0.9.2 っていうものが出てるということがお分かりいただけるかと思います。で、この Azure のコマンドラインツールなんですけど、先ほど少し API のところで説明した API、管理、サービス管理 API、リソース管理 API、まあ、どっち使っているのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。はい、一回ちょっとクリアしますね。はい、で、ちなみに実際にこれ管理ポータルと実際に管理ポータルから証明書を落としてくるんですけど、そのコマンドを入れるとですね、どっち使っているかっていうのが分かるようになっています。はい、Azure アカウントダウンロードですね。はい、っていうコマンドを使うと。ちょっとなんかネットワークが先ほどの練習より遅くてちょっと焦ってますけども、あ、つなげましたね、つながってますよね。はい、でちょっと少し拡大しますが、こういう形でなんかちょっとドメイン見てみると、マネージ .windows.azure.com ということで、いわゆるクラシックポータルの方にアクセスしているっていうのが、お分かりいただけるかなというふうに思います。はい、で実際にちょっとダウンロードしてみたファイルを、少し開いてみたいと思います。よいしょ、ちょっともうこれあらかじめ落としてあるので、そこにアクセスしていきたいと思います。ちょっとですね、で MSDN かな、はい、ちょっと Vim で開きます。でそうするとですね、これ XML ファイルが開くんですが、これも少し拡大していくと、こういう形でもうちょっと拡大しましょうかね。はい、Azure サービスマネジメント API というのが XML の中に文字にあります。なのでクラシックポータルの API セットを使ってにアクセスしているというところがですね、こういうふうに分かるかと思います。でちなみにこのものなんですけど、この後何が続いてるかというと、ちょっとまあこれ文字あれなんですけど、いわゆる Azure 管理ポータルにある証明書のやつをですね、のデータが 落ちてきているというふうにお考えいただければと思います。これを使ってこれを自分のところに Azure のコマンドとして取り込むことによっていろいろできるという形になります。でちょっと叩くとミスしそうなのでインポートコマンドを叩くと先ほどまあダウンロードしたのと同じものになりますけれどもこちらをインポートしてやります。でじゃあせっかくなんでちょっと1個コマンドを叩いてみたいと思います。 Azure サイトクリエイト、よいしょ、例えばデコード -15-、まあ、これ私のセッション番号ですけども、まあ、こんな形ちょっと拡大しましょうかね、はい、こんな感じのコマンドを打ってみたいと思います。はい、そうすると Azure のサイトの作成が始まるんですけども、サイトの作成とあとロケーションですね、場所、データセンターの場所が聞いていて選べますんで、まあ、ここはジャパンイースト東日本を作りますというふうにすると作成が始まって、でここのところですね、ちょっとクラシックポータルがあるのでこちら再読み込みしてみたいと思うんですけども、再読み込みするとこちらの方に、まあ、ウェブアップが1個ですね、先ほどの名前でできているっていうのが、分かるかと思います。拡大がですね、はい、で先ほど作ったやつですね、名前のものができているというような形になります。こういう形で、まあ、API セットを叩いてコマンドラインツールが API セットを叩いてですね、何か Azure の方に操作しているというところがですね、イメージとしてお分かりいただけるのではないかなというふうに思います。はい、でこのクライアントライブラリーとツールなんですけれども、実際にはですね、この Azure のダウンロードサイトからダウンロードするんですけども、これ実はですねちょっと1個だけ罠がありまして、 .NET に関してはここからダウンロードすると OK なんですけど、それ以外にはですねちょっとですね癖があります。なのでちょっとそこを説明していきたいと思います。で特に .NET 以外、 .NET はですね例えて言うと富士山で言うとですね、富士スカイウェイ、スカイウェイって言うんでしたっけ、あの5号まで一気にこう車で登っていくようなもんだと思ってください。もう全部ツールで自動的にガーッてインストールして必要なもの全部揃えて5号目まで到達します。しかし Java とかですね、せっかくなんでちょっとお見せしたいと思いますが、画面を切り替えてダウンロードサイトをお見せします。でダウンロードサイトですね、ここ行くとですね、ちなみにこれ Windows のインストールってあるんですけども、これ Windows のインストールのところを行くとどうなるかっていうと、ですね、こんな感じでですねチュートリアルみたいなやつが出てきてですね、インストールできないじゃないかという形になります。せっかくやる皆さんがやる気になってもですね、例えて言うならば青木ヶ原の樹海に行っていて皆さんのやる気が返ってこないと、そんな感じになる、なりかねないという形になります。なのでちょっとこういう感じになっているので、少しここのドットネット以外のところですね、どうなっているのかっていうところを少し整理してお伝えしたいと思います。はい、でドットネットですね、当然 SDK を入れれば全部やるっていうのをお話ししました。で Java、ちなみに全部ですね Windows だろうが Mac だろうが Linux だろうが先ほどのインストールの、まあ、ガイドのチュートリアルに飛んでいきます。でその他はですね、Windows に関しては言語、例えば Node.js、Azure SDK 法、Node.js とかっていうのがあるんですけども、これ何やってるかっていうと、実際に Node.js のランタイムのインストールであるとか、まあ、PHP とかも全部そうなんですけど、自己環境のインストールを行うという形になっています。で、Mac と Linux は先ほどデモでお見せしたコマンドラインツールしか入らないという形になります。ですので、ちょっとですね、ここからダウンロードサイトから行くと、ちょっと気をつけてくださいという形になります。で、かつですね、じゃあ、実際に、この Windows ですね、特に Windows なんですけども、Mac とか Linux であればパッケージマネージャーですね、例えば Mac とかであればホームブリューであるとか、まあ、Linux であればApt-get とか、まあ、YAM とかいろいろあると思うんですけども、ああいうのを使うと自己環境普通に入るんですけど、Windows の場合はちょっとそういうわけにはいかないという形になります。ちょっとだけ注意が必要です。で先ほどの SDK で入れると何が入ってくるのかっていうことなんですけども、Python に関しては 2.7 系もしくは 3.3 系ですね、ものが選べるようになっているので、まあ、それを入れていただければ、普通に Web プラットフォームインストーラーから選んでいただければ入ります。しかし Node とかですね、をここから入れてしまうと、結構古いバージョン、最新バージョンが入らないという形になります。なのでここはですね、手動で入れて、自分で入れていただくという必要があります。で特に PHP なんかですね、5.3 系なんで、もうサポートしてないやつですね、になったりします。Ruby はなんですけど、本来であれば 2系のものが入るはずなんですけども、これですね、実はですね、Web プラットフォームインストーラーがインストールしようとすると、署名のエラーが出てですね、インストールできないということになっていますので、まあ、Ruby インストーラーから、この同じ、もし同じものを使うのであれば、同じものを入れていただければというふうに思います。ちょっとご注意が必要です。でちなみに Java はですね、インストールガイドになってるっていうんですけど、実際にはどういうふうに入れるかっていうと、Java の実行環境と Eclipse 入れていただいて、そこにプラグインとして Azure Toolkit っていうのを入れていただくという形になります。そうすることによって開発環境が整うという形になります。 で一応少しだけですね補足みたいな形でその Azure Toolkit の Eclipse 版のやつをですね説明していますので、まあ、これはよろしければというふうに思います。で基本的にはこの Eclipse の Toolkit なんですけど Windows 版 だけになってますけども、プレビューであれば Mac とか Linux 用の Eclipse にもこのプラグインを入れて使うことができます。で Windows とその Mac 版と Linux 版の Eclipse の そのプラグツールキットの違いというのは、その先ほど言ったストレージのエミュレーターであるとか、ああいうですねエミュレーター系のところが使えないという形になります。でそこだけ目をつぶっていただければ Windows 環境のこのツールキットも Mac 用の Linux 用のツールキットも両方同じようなものが入るという形になります。でこのツールキットが入ると一緒にライブラリーであるとかその他関連ツールも一緒に入ってくれるので、基本的に Eclipse Java で開発するときには Eclipse を使って Azure で Java の開発を行うというときには Eclipse を入れていただいて、それにツールキットを入れていただくというのが最短の方法になるかと思います。でちょっとですね一回少し整理すると、まあ、.NET と Python に関しては基本的には SDK から入れましょうと。で Java に関しては Eclipse とJava の JDK を入れて、あとはツールキットですね、Azure ツールキットを入れていただければ環境が整いますと。で、他、PHP とか Python とか Node.js とか Ruby に関しては基本的に全部自分でまず頑張って実行環境であるとか必要なエディターとかを入れましょうというような風になるというふうにお考えいただければと思います。で、Python に関してはですね、エディターのところが Visual Studio ってなってますけど、これは強制的に入るものではないんですけども、実は先ほどの説明で Python のところでやって、まあ、2.2 系と3系が入るってあったんですけど、実は一緒にですね、Azure SDK for .NET がですね、ウェブプラットフォームインストラ経由でのインストラと一緒に入るという形になります。もうすなわちですね、Visual Studio を使ってくれっていうふうに、ね、案にお願いしているわけですね、マイクロソフトが。なのでちょっとVisual Studio を使えますよっていう形でここのエディターのところにあえて入れています。でこの Visual Studio をですね使うために、実はあとごめんなさい、ありますというところと、Mac はですね、基本的にはパッケージマネージャーで全部自分で開発環境を整えましょう、入れましょうという形になります。で、ライブラリとかコマンドラインツールは別途入れましょうねという形になります。で、先ほどの Python のところなんですけども、この Python ツールズっていうのがあらかじめ用意されています。で、これを使うことによって、Visual Studio 上で Python のビルドとかデバッグとか、あとインテリセンスとかそういうものが効くようになってますので、こちらもですね必要に応じて Python で Windows 環境で開発を行うときはこれを入れていただければというふうに思います。でここまでですね開発環境とか、まあ、実行環境の話を中心に話したんですけど、まあ、肝心のクライアントライブラリの話を一切していないかと思います。ですのでちょっとクライアントライブラリの入手方法をここでお伝えしたいと思います。で先ほどのちょっと Windows 系が絡むものに関して言うと、まあ、Java に関しては先ほど申し上げた通り Eclipse ですね、 Azure Toolkit for Eclipse を入れていただいて、そこにライブラリが同梱されていますと。でもしそうじゃなくて Eclipse 以外を使いたいときにはですね、先ほどのお見せしたサイトのところからリンクをたどっていくとですね、 JAR ファイルがですねこう ZIP でパッケージされているものがあるので、それを落としていただいて適宜使っていただくという形になります。で Python に関しては先ほどのように Windows 環境であれば SDK が入っているので、それを入れていただければいいんですけど、もし Mac とか Linux 環境であればいわゆる Python のライブラリを入れていただくコマンドを叩くという形になりますし、他の開発言語に関しましてもそれぞれ開発言語が持っているやり方でライブラリの追加の仕方で同じように追加す簡単に追加することができます。なのでこういう形でまずライブラリは結構サクッと開発環境さえ整えて、実行環境さえ手元にですね、開発環境さえ整えてもらえれば、ライブラリに関しては結構サクッと入れることができるという形になります。で、ここでライブラリまで、まあ、開発環境でライブラリまで、なんとなく開発環境ができたイメージが今あるかと思います。じゃあ、このライブラリを使うとどういうことができるのかっていうところをですね、少しこれから説明をしていきたいというふうに思います。で、先ほどから言った通りですね、このライブラリ、クライアントライブラリっていうのは、先ほどの REST API をラップしますというお話をしました。じゃあ実際に REST API で書くとき、いわゆるクライアントライブラリを使わないときに書くとどんな感じに何が必要なのかと、でそれをライブラリだと どこをカバーしてくれるかというのを少し簡単に説明していきたいというふうに思います。で先ほどから出ているです、ね、サービス管理 API ですね、クラシックポータル用の管理 API セットでやる場合ですけども、まず最初に証明書を用意するという形ことになります。で先ほどの Azure のコマンドラインツールの時のデモでお見せした通り、クライアント側にですね、サーバーの証明書のやつがですね、まあ、バッて出てきたと思う、なんか暗号化したものが出てきたと思うんですけど、あれをクライアント側とサーバー側ですね、に用意します。で、実際にはですね、 クライアント側の方には、例えば Java とかであれば JKS とか OpenSSL の形式であるとか、まあ、いろいろある、あの開発言語によって、まあ、証明書の形式あると思うんですけど、それを適切なものを用意しておくという形になります。そして、先 REST API でいろいろ必要なものをリクエストに追加していきます。でメソッドであるとかヘッダーとかっていうのがあったり、先ほどの証明書情報をですねうまくやってオーソライゼーションのヘッダーに追加するとかですね、そういうことが必要になります。でこのライブラリなんですけども、こっちですね、この REST API のリクエストに追加する側、これをクライアントのライブラリー側でうまくラッパしてあるという形になります。ではですね、ちょっと少し簡単にですね、Java のコードを書いているので、少しそれでお見せしていきたいというふうに思います。はい。で、Eclipse です。はい。で、まず REST API で、やる場合のパターンになります。で、これちなみに何をやってるかというと、先ほどコマンドラインツールでデモしたときにですね、データセンターの場所がダッて選択肢が出てきたと思うんですけど、あれを出力する時の API を叩いているというものになります。で先ほど言った通りで用意するものとしてはこういう形ですね、 REST API を叩くための URL で、あと2番目のものはサブスクリプション ID ですね、はい、で証明書のファイルと証明書のパスワード情報ですねを設定します。はい。そしてあとはそこを叩くだけなんですけども、その他に必要な処理としては、例えばこういう感じでコマンドラインツールのところのダウンロードしてきた設定ファイルの中にある証明書の暗号化したものがあるんですけど、そのJKS ですね、証明書のファイルとパスワードからあれを生成するっていう処理を行っています。であとはですね、次にやっているのがちょっとなんか変なやつが出ましたね、こういう形でいわゆるゲットの処理ですね、ゲットメソッドに行ったときにどのゲットでやる、どのヘッダーを追加、情報を追加するとかですね、そういう処理をしているという形になります。でこういう処理をして、じゃあちょっと今一回実行してみたいと思います。これやるとどうなるかっていうと、なんか返ってきましたよね。で XML でデータが返ってきています。なのでちょっとこれビジュアルスタジオコードでですね、少しファイルをどんなものかお見せしたいと思います。でこれですね、ちょっと今から整形するのでちょっとお待ちいただければと思います。でこれを XML 形式にして、でこれ右クリックしてコードフォーマットってやると整形されますので、見ていただければと思うんですけども、データセンターの場所があり、その中にどういうサービスがあるかみたいなですね、 XML データが返ってきているというのが分かります。であとはですね、これをここの XML からデータをパースしてあることによってリストを取れるという形になります。ちょっとここのパースするところのコードは入れてないんですけども、まあ、なんとなく REST API を使って入手してっていうイメージが湧いたかと思います、はい、でそれに対してちょっと今から SDK ですね、 Java の SDK を使ったパターンをお見せしたいと思います。で先ほどのように同じように URL とかサブスクリプション ID、 証明書情報、パスワードっていうのは用意しておきます。でそれに対して実際に書いているコードはこれだけになります。で、クライアントの生成のところと実際にちょっと少し見せます、お見せしますけど、ロケーションを取得するっていうですね、クラスをやメソッドを書いて、で次に書いてあるのがこういうふうにリストでもらったものを普通にコンソール出力するっていうものになります。じゃあこれも実行いたします。そうすると、まあ、こういう形で先ほどは XML で全部出てきたんですけども、その辺の XML のパースも含めて全部こういうふうにリストが出てくるということがお分かりいただけるかと思います。こういう形でライブラリを使うとですね、サクッと、レストのところのところをですね、うまくやってくれるというのがお分かりいただけたかなというふうに思います。ではスライドに戻ります。で一応参考までにですね、行数的なところですね、どれぐらい省けているかっていうと、まあ、これメイン部分になりますけど、メインでいうと120行ぐらいの今コードだったのが、ライブラリ使うと、まあ、大体5分の1ぐらいですね、26行ぐらいで書けるよっていう形で、これだけ省力化できるという形になります。でこのライブラリのメリットお分かりいただいたと思うんですけど、言語別でどういうものが、どの機能に対してライブラリがあるのかっていうのを少しですね、一覧としてまとめたものがこちらになります。 でこちらはあくまでもですね、目安という形で覚えていただければと思います。実際にはですね API のセットがあってそれに対して対応している対応していないというふうに書いていくのが正解だと思うんですけども、まあ、今回はですね少しレベル200のセッションということで、まあ、機能別に書いてそれがあるなしみたいな形で、まとめさせていただいております。でこう見るとですね、一番上 .NET は全ての機能をカバーしている、まあ、これは当然なんですけど実は次に多いのが、Node.js なんですね。でこの、まあ、メディアのところ以外ですねがメディアサービス以外が全て用意されていると。でこれなんでこんだけ充実しているかというと先ほどの、コマンドラインツールですね、これが実は Node.js ベースでできているからなんですね。なので、ライブラリーがかなり充実しているというのが2番目に充実しているのはその理由になります。で他次に来るのが Java とかになりますけれども、あとはですね言語によって対応している対応していないというのが、まあ、あったりしますので、ご注意いただければと思います。ちなみにこの中で先ほどからやっているサービス管理 API というのがここの部分になります。で他サービス管理 API 以外でちょっと注目すべきところとしてはこれブロブストレージなんですけども、先ほどの最初の冒頭のところのワードプレスのセッションでですね画像データを置いてあるところですねがブロブストレージの API っていうのはこの .NET、Java、Node.js、PHP、Python、Ruby、Go 言語すべて対応しているという形になります。ですのでですねせっかくなので少しじゃあブロブストレージでちょっとデモをしていきたいと思うんですけれども、せっかくなので、まあ、.NET 以外ですねの開発言語で全てサンプルを持ってきているので何かですねサンプル見たいサンプル言語で見たいサンプルとかもしあればですねちょっと今声を上げていただければと思うんですけど、なんか聞きたい見たいサンプルとかありますか。じゃあ特にない場合はですねランダムで運を天に任せて決めるという形でちょっとやりたいと思います。はい、でちょっと軽くいくとですね純粋にランダムになってますのでちょっと .NET はチェック入れてないんですけど、ん出てこないな、ちょっと待ってくださいね。あなんかはい出てきました。こういう感じでランダムに出てきます。なのでランダムに出てくるので、ランダムでお見せしたいと思います。もし仮にですね皆さんがあんまり知らないような言語に当たったとしてもですねそれは恨みっこなしよということでお願いしたいと思います。ポチッとやると、じゃあ Python ですね。ちなみにこの中で Python メインで使っている方っていらっしゃいますか。お誰もいないっていうちょっと誰得な感じになりますけど大丈夫ですか。本当に Python でいっちゃいますけどよろしいですね。はい、じゃあちょっと Python でですね、デモをお見せしたいというふうに思います。はい、で Python これが、ちょっと Python 用のコードになるんですけども、ファイルをローカルからブロブストレージにアップロードするっていうデモを作っております。で、先ほど言ったコンテナ名ですね。これがいわゆるブロブストレージ、私のブロブストレージのイメージ図っていうコンテナの中に python.jpg っていうファイルをアップロードしなさいと。で、アップロードする元はこの myfile よという形になります。で、ブロブストレージですので、ブロブストレージにアクセスするときに名前といわゆるプライマリキー、これを使って認証するという形になります。で実際に Python のコードすごい簡単でして、これ多分ある意味皆さんラッキーだと思うんですけど1行だけですね。このブロブサービスドット、まあ、プットブログブロブフロムパスっていうのがあるんですけど、この関数にですねさっきの情報を全部突っ込めばですねこれだけでファイルのアップロードが終わるという形になります。はい、で実際に、じゃあどういう画像ファイルを上げるかっていうところを今一応お見せしときます。デモのアップロードとこれですね。一応ですねなんか今誰得な感じになる可能性もあるなと思って一応サンプルコード上がってる URL 画像に置いとくので、後でこれをですねぜひ見ていただければという、これを上げたいというふうに思います。はい、ではこれですね、先ほど言ったように Python ツールを使っているので、これ Visual Studio 上で Python の実行がこれほどはできます。はい、でこれちょっとですね次今バグなんで一回ちょっとこういうふうに出るんですけど、これ気にせず続行するとですねこれ、はい、ちょっと拡大しますね。こういうふうに Python の JPEG ファイルが上がりましたよっていうふうに出ます。で実際にちょっとファイルを、これちなみにすいません Java になってるんでないんで、これを Python でやると こういうふうにさっきの画像がローカルから Python に上がっている様が分かると思います。で、ちょっと今 Java ファイルなかったんで、せっかくなんで Java やっている方、ちなみに Java だっていう人がいらっしゃいます。あ、じゃあこっちの方がやっぱり良かったですね。はい、じゃあ一応お見せしておきます。で、同じような感じで、コンテナ名、ファイル名、ブロブっていうのがあって、あとストレージキーのキーがありますよね。はい、で、Java の場合は、よいしょ、こんな感じで、一回ですね、クライアントを作って、そこにコンテナを、ゲットコンテナをして、そこに対してファイルをアップロードするという処理になります。で、ちょっと一回実行します。で、ファイル上がりましたよって出てきたので、先ほど404エラーが出たと思いますが、これにやると、こういう感じで画像がアップロードされるという形になります。比較、あのコードだけでですね、ファイルへのアップロードが終わるっていう様がですね、ご理解いただけたかというふうに思います。ということでですね、今ちょっとブロブストレージっていうところのデモをお見せしたんですけども、まずですね、Azure でこういうふうにサービスで一番絡みやすいっていうのがブロブストレージなわけですね。で、今お見せしたところはですね、基本的には全部ですね、ウェブアプリケーションではなくて、いわゆるほぼコンソールで実行しているものになっているとなっていますので、皆さんのですね、例えばデスクトップアプリとか業務で使っているデスクトップアプリでも連携することができます。で、連携するにもたったあれだけのコードを追加するだけで連携することができます。ですので、例えばですけど、皆さんのアプリケーションの保存先、これを Azure で、大事なやつをですね、Azure でバックアップにしておきたいというときにはですね、あれぐらいのコードを追加するだけでですね、Azure の方にバックアップすることが可能になります。で、当然、ブロブストレージでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2拠点ですね、東京、東日本と西日本のリージョンにデータが置いて、それが合計で60化されるという形になりますので、皆さんのデータがですね、消えるリスクというのは極限まで減るという形になります。で、今ですね、お見せしたのが、ストレージアカウントとプライマリーアクセスキーを使ってアクセスするというパターンですけど、これ、不特定多数で同じものをばらまくのはさすがによろしくないと思います。で、そういう時には、ワンタイムパスワードのようなものですね、共有アクセス証明を使うことによって、アクセスコントロールができるようになりますので、このやり方で、例えば1000人の企業でやるとかですね、そういうことが可能になります。で、念のためなんですけど、ライブラリ、実はですね、先ほど7つの言語以外に C++ と Android 用のストレージのライブラリも GitHub に提供していますので、よろしければこちらもご覧いただければというふうに思います。ということでですね、開発環境とちょっとライブラリ系のところ一体まとめます。はい。で、まず開発環境なんですけども、基本的に Mac とか Linux であれば、パッケージマネージャー使ってサクッと開発環境を入れて、ライブラリですね、もう入れましょうと。で、Windows の場合はちょっとややこしいんですけれども、先ほど言った通り整理して今お伝えしていますので、なんとか大丈夫だというふうに思います。で、あと Windows 版に関しては、Python であるとか、Java も含めてですけれども、少し便利なツールがありますので、そちらをご利用いただければというふうに思います。で、あと、ライブラリーですね。ライブラリーを使うといかにですね、REST API でそもそもコードは書けるんですけど、どれだけ楽に書けるかというところが今ご理解できたかと思います。で、まず一番ですね、一気にですね、全部やろうとすると大変だと思うので、スモールスタートっていう観点で、ブロブストレージから絡めるというところを始めてみるというのが一番、手っ取り早いと思いますので、ぜひお試しいただければというふうに思います。はい、ということでですね、次、今は API 系の話なんですけど、次はプラットフォームの話ですね、を少ししていきたいというふうに思います。はい、で、一応お断りなんですけども、これ、ウェブアップの細かい説明とか、それに関連するようなサービスの細かい説明というのは、各セッションですね、関連するセッションで見ていただければというふうに思います。で、このセッションはあくまでも、ドットネット以外の先ほどいろいろな開発言語があったと思うんですけど、あれがどのレベルで、どの程度使えるのかという観点で見ていただければというふうに思います。で、先ほどのウェブアップのデプロイ、のランタイムの話したんですけども、ここにデプロイの仕方あるかと思います。で、デプロイに関しては、今言った通りビジュアルスタジオのオンラインというのもありますし、Git を含めてですね、FTP などさまざまなオプションがあります。じゃあ、これが Web アップのデプロイとかランタイムの相関になるんですけど、ちょっとこれをですね、どんなもんなのかっていうのを少しちょっと画面切り替えてお見せしていきたいというふうに思います。はい、画面切り替わってないですね。はい、で、先ほど、Azure のコマンドラインツールを使って、立ち上げたウェブアップのサービスがありますので、ちょっとその辺を見ながらですね、少し説明をしていきたいというふうに思います。はい、 これですね。ちょっともう一回拡大しますね。これさっき立てたやつですね。はい、でまずちょっとランタイムのところ、見ていきたいというふうに思います。はい、今構成のところを読み一生懸命読み込んでますね。はい、出てきました。で少しちょっと拡大しますと、ちなみにランタイムのバージョンに関してなんですけども、まあ、PHP が 5.4 から 5.6 で Java はですね、まあ、1.7 Java 7ですね。で Python が 2.7、3.4 というような形になっています。でちょっと Java のところ拡大しますとこういう形で Tomcat と Jetty が選べるようになっているという形になります。でこれちなみに HTTP リクエストハンドラーを使ってこのアプリケーションサーバーと IIS の間で通信するというやり方になっています。であと Node.js、 Node.js のバージョンはですねちょっとこの下にあるんですけれども、こここのウェブサイトノードデフォルトバージョンというのがあって、ここのところでバージョン指定するとそのバージョン指定された Node.js が有効になるという仕組みになっています。であと Go 言語、 Go 言語ですよね、ここの構成画面にないんですけども、実はしれっとですね、実はビルドインされています。でこの管理ポータルの画面ではちょっと見れないので、 Kudu というですね、デプロイメントエンジンの画面にちょっと入れ替わってお見せしたいと思います。でここのところですね SCM っていうのを入れます。通常であればなんとかなんとか .azurewebsites.net なんですけども、これを SCM と入れてエンターを押しますと、はい、エンターを押すとこういう形で Kudu っていうですねこういうデプロイメントのなんか画面管理画面が出てくることがわかるかと思います。でここの中にですねデバッグコンソールっていうのがあります。ちょっとコマンドラインでお見せしますが、そうするとですねコマンドラインとあと、フォルダー情報が出てきます。でフォルダー情報をやるとこの下にですねプログラムファイルズというのがあります。でここを見るとここですね、ちょっと拡大しましょう、 Go っていうのがあらかじめビルドインされていることがわかるかと思います。あとですね、Node.js の細かいバージョン、結局いくつあるのっていう話なんですけども、Node.js もですね、ここの中にですね、すべてビルドインされてますので、ここの中を見ていただければ、分かるようになっています。ちなみに、あとでスライドで全バージョン書いてあるので、スライドに、ここで、少し説明するというか、スライドで補足させていただければと思います。まあ、こういう形でランタイムのビルドインがされているということとなります。で、ちょっとせっかくなんで、ちょっとあれですね、あんまり結構、マイクロソフトで最近推している、Go を使った、デプロイをしてみたいと思います。でちょっとですね GitHub にですね実は簡単なものを置いてありまして、これですね、よいしょ、ちょっと拡大します。こういう感じで、まあ、ハローワールド的なですね Go 言語のものを用意してますので、これをですね、GitHub を使って GitHub にあるやつを Git 経由でデプロイするということを行いたいと思います。でちなみにこれ Go 言語っていうのはなんで今取り上げるかっていうと、 Go 言語って普通にこれスクリプト言語ではなくて、一回ですね GoRun っていうのを実際に動かして今コンパイルさせて動かすという形になります。ですので普通にファイル持ってっただけだと動かないんですけど、 Azure の Web App の機能で先ほどの Kudu のエンジンを使うことによって Git でデプロイしたときに自動的にそれをフックして実行ファイルに変換するっていう処理を行うことができます。で先ほどのウェブアップですね、で参照するとですね念のためなんですけど、これが標準のものが出ていることをご確認いただければというふうに思います。でこれが、少し画面を戻しまして、はい、でここですねソース管理の統合っていうのがあるんですけど、ここに行きたいと思います。で GitHub、ちょっと拡大しましょうか、はい、GitHub を選びます。でこれちなみにですね、たまに1回で成功しないときがあるんですけども、こういうふうに、ダメなときはですね2回やるわけですね。多分これうまくいかないパターンなんで、もう1回ちょっとやります。で GitHub をやるとおそらく2回目はきれいに出てくれると思います。はい、出てきました。で先ほどの GoLang のデモのところをですねこれ、はい、選んでピコッとやると、実際に GitHub からこちらの方にウェブアップの方に先ほど作成したウェブアップの方にデプロイするということを行います。そしてそのデプロイをしているときに自動的にフックしてですねコンパイルしているという形になります。これですね。でコンパイルしている様をですね見るとですね、ここのサイトの中にある www ルート、はい、 先ほどは HTML のファイルが1個あっただけなんですけど、こういうふうに Azure App.exe というと WebConfig っていうのが生成されているのを確認できるかと思います。でこれに対して実際にアクセスをするということを行うと、これ再読み込みすると、まあ、こんな感じで Go 言語がですね、本来コンパイルしなきゃいけないものが Git を使って、先ほどの Kudu のデプロイメントエンジンを使ってコンパイルされて表示されるというような形になります。でこういうことはですね、Web のアップのプラットフォームで行えるというところを、ぜひご説明させていただきました。で少しですね、ランタイム系のところいろいろ説明したんで、少しまとめの資料をですね、こちらに置いてありますので、こちら後でですね、ご確認いただければというふうに思います。ちなみに Node.js に関してはバージョンですね、全部でですね、19、のランタイムのバージョンが用意されています。で先ほどの Go 言語ですね、Go 言語の、インストールの手順に関しても、一応手順としてこちらの資料の方に載せてありますので、ぜひよろしくお願いします。で先ほどのサンプルはですね、ちょっと見づらいんですけど、資料として見たときに参考資料という形で、私の GitHub の URL を置いてありますので、そちらを使ってやっていただければというふうに思います。でこれがですね、プラットフォームの話なんですけど、じゃあ Web、実際にじゃあ Web アプリケーションを作るときに、このサーバー以外に関連サービス絶対使うことになると思います。で何を使うの、使えるものが何かというところも少し説明をしていきたいというふうに思います。でまずは当然データベース必要になってくるかと思います。で全部でですね、3つあります。で1つがですね、これクリア DB と呼ばれているサービスになります。まあ、ちょっと正直言うとですね、日本ではそのあんまり評判良くないんですけども、これアメリカの本社に聞くとですね、何を言ってるんだっていうぐらいの勢いになります。で、先ほどのワードプレス、ニュースセンターのやつあったと思うんですけど、あれはこのクリア DB、実は SQL サーバーではなくて、こっちのクリア DB を使っています。で、このクリア DB なんですけども、いわゆるマイクロソフトのサードパーティーが運営している MySQL のサービスになります。で、自動的にこれマルチマスター構成で動いています。ですので、普通に MySQL 使えるんですけど、ちょっと1個だけ2番目にありますけど、このオートインクリメントインクリメントっていうのが、いわゆる自動で ID がですね、レコードを追加されるために ID の番号が追加されるっていう数のが10単位になってるわけですね。ですので、もし、例えばですけど、ID イコール3番はこのレコード、なんかみたいな感じのレコードを入れておくと、ちょっとはまりますので、そこだけご注意いただければと思います。あとはですね、このクリア D MySQL なんですけど、基本的に Windows 系に関しては、ストリクトモードですね、で動きます。なので例えばなんですけど、デートタイムのところにですね、文字列突っ込むとか、そういうですね、結構ランプ系にありがちなクエリの書き方すると、まあ、当然動かなかったりしますので、そういうちょっとですね、ところだけはケアする必要がありますけど、それ以外は全く同じ MySQL のサービスとして使えますので、よろしくお願いいたします。はい、あと SQL データベースですね。 SQL データベースに関しては、まあ、当然マイクロソフトの SQL サーバーのサービスになります。ですし、先ほどの Web アップあったと思いますけど、あの Web アップのビルドインされているランタイムに関しては全部ドライバーが提供されていますので、そちらを使っていただければと思います。ただですね、1個だけちょっと補足的な感じになるんですけど、 Scratch でこういう SQL データベースを使っていただく分には全然いいと思うんですけど、先ほどデモでお見せしたような WordPress とか、ああいうあらかじめある CMS のところをですね、 SQL データベースを使うときには若干の注意が必要です。それはですね、コアの部分に関しては問題ないんですね。こういうふうに SQL データベースを使っていただいて問題ないんですけども、それの周辺のプラグインがですね、SQL データベースに対応しているかどうかっていうところは、必ず確認いただいた上でですね、使っていただくっていうところをお勧めします。基本的に ClearDB が例えばサードパーティーなんで支払いを統一したい、だから SQL データベース使いたい、結構声あるんですけども、コアの部分は OK なんですけど、そのプラグインが対応しないっていうところで、たまに断念されるケースもあったりしますので、この SQL データベースを使うときには、Scratch でやるときには問題ないんですけど、既存のアプリケーションを載せるというときには少しご注意が必要ですので、ちょっとそこだけ ご注意いただければと思います。であと最近マイクロソフト的に推しているのがこのドキュメント DB というものになります。でこれはですね、まあ、いわゆる MongoDB のような、まあ、ドキュメント指向データベースになるんですけれども、まあ、これをですね、これは先ほどのようにドライバーではなくてライブラリという形で、いわゆる API でアクセスするようなものになっています。ですので、SQL、まあ、ドライバーがないからうんぬんかんぬんという時でもこういうふうにライブラリを使ってですし、まあ、API です。そもそも API なので、ライブラリがなくてもですね、API を使ってなんとかアクセスすることは可能だという形になります。で、あとストレージとかキャッシュですね。もう使うかと思います。で、グローバルストレージに関しては先ほどの、から何回かデモ等でお見せしている通りなので、これは、もし使うときにはですね、うまく活用いただければというふうに思います。あとキャッシュに関してなんですけども、レディスキャッシュ。があります。いわゆるオープンソースのレディスがそのままサービスしたも、マネージドサービスになっているものがありますので、 いわゆるレディスのクライアントがそのまま使えるという形になります。ですので、キャッシュを使うときにはですね、このレディスキャッシュというのを使って検討いただければというふうに思います。で、今少し関連サービスという形になったんですけども、じゃあオープンソースをじゃあ例えば使いたいというときに、じゃあどの Azure のサービスが対応するのかなというところでですね、少しまとめてみたものがこの表になります。で、例えばですけども、オープンソースで EARTH でレディスを載せたいというときには、レディス、例えばキャッシュが選択肢になりますし、MySQL を EARTH で載せたいとかっていうときには、ClearDB が選択肢になります。で、MongoDB だとですね、ちょっと全く同じものではないんですけども、ドキュメント DB っていうものが出てくるだろうし、例えば Hadoop を使いたいんだったら、HT Insight というサービスがあります。であと、Solar ですね、全文検索のようなサービスを使いたいときは Azure Search だし、ですとか、あと、一番下、もともと Yahoo さんが作っていて、今マイクロソフトリサーチの方でやっている、マシンラーニング、機械学習のオープンソースになるんですけども、そういうものに関しても選択肢としては上がってくるかなと思います。で、基本的にはオープンソースのそのものが動いているってわけではないんですけども、パースのサービス、いわゆるパースのサービスとして API が出てますので、その API を使うことによって、マネージドサービスのメリットを享受するということが可能かと思います。で、ここも少しですね、1個だけ、デモをお見せしたいと思います。で、これですね、ちょっと一回すいません、もう一回再読み込みします。で、これ何かというとですね、 Azure の Search というですね、検索、全文検索のサービスになります。で、 SQL サーバーのところとアプリケーションの間に Azure Search というのを入れています。で、 Azure Search に対して API で叩くことによって、 Azure Search 側がこうで、もともとインデックスしたデータを引っ張っていて、そこを API で叩くだけでデータベースの情報が取れるよというようなものだと思っていただければと思います。で、これ、search.js と B とやると、これになりますので、例えば、これオープンデータのやつになりますので、なんか、レイクとか、島ってやると、ポチッと押すと、これですね、この下の結果はどうでもよくてですね、ここの API を見ていただければと思うんですけど、この REST の API で Azure Search に投げて、その結果が返ってきているという形になります。で、その返ってきているものが少しコードだけさらっとでお見せしますけれども、よいしょ、これ Java でちなみに書いているんですが、 Java のよいしょ、こういう形で、ここは少しコードの説明を省きますけれども、こういう形でサーブレットとかで普通にアクセスすることができている、書くことができるというような形になっているという形になります。ですので、こういう形で Azure の周辺サービスですね、いうものに関しても、REST API が出ているので、ちなみに Azure Search に関してはサンプルがあるんですね。そのサンプルをそのまま載せているだけなんですけども、サンプル載せるだけでですね、ヘルパークラスがあるので、それをうまく活用することによってサービスをかける、活用することができるという形になります。じゃあちょっとスライドに戻ります。で、あとですね、少し監視サービスも使いたいというときには、このニューレリックっていうのと、あとマイクロソフトのアプリケーションインサイトというものもありますので、こちらもですね、ぜひご利用検討いただければと思います。で、アプリケーションインサイトがですね、になりますので、ちょっとここはですね、いろいろありますので、明日、朝一ですね、近藤というですね、ものがですね、ビジュアルスタジオオンラインのセッションをやるんですけど、そこにこのアプリケーションインサイトの機能が説明がありますので、そちらをご覧いただければというふうに思います。ということでですね、プラットフォーム編の方をまとめさせていただければですね、基本的にはですね、ウェブアップのものに関しては、ビルドイン、ランタイムのビルドインおよび Git などのデプロイ機構がうまく連携されているというものと、それの関連ですね、サービスがぜひですね、いろいろありますので、それもしかも API でなりますので、うまく活用いただければというふうに思います。はい、ということでですね、最後にまとめさせていただくと、皆さんにとって、Azure のパースっていうのはオープンなものであるので、ぜひですね、この機会にですね、ご利用、もし使ってない場合はですね、利用を検討いただければというふうに思います。はい、ということで、セッションとしては以上になりますが、アンケートですね、ぜひご協力いただければというふうに思います。はい、で、Ask the Speakerもございますので、ぜひご質問あればよろしくお願いします。では、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。